テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、今日はどのようなご相談でしょうか。
預金相続の件です。
相続、はい、
はい、
ではちょっと少しずつ詳しくお聞きしていきますね。
はい、
今おいくつでいらっしゃいますか。
74歳です。
74歳、はい、はい、旦那様は
3年前に亡くなりました。
はい、もう亡くなったんですね。はい、お子様は
男の子が2人、
はい、
上が46、
46、
下が39、
39歳。
はい、
はい、お二人はもう独立されて一緒には住んでないんですか。
そうです。
はい、じゃあ今お一人住まいですか。
そうです。
はい、それぞれ の息子さんたちはもう結婚してらっしゃる。
結婚して独立してます。
うん、じゃあ奥様いらっしゃってお孫さんがいらっしゃるんですか。
はい、おります。
はい、46歳のご長男の方には
2人、女の子男の子、
女の子男の子がいて、はい、はい、で次男さんの方には
3人、
3人いて、
はい、男が2人、
はい、
女が1人、
女の子が1人。
はい、
はい、じゃあ計5人のお孫さんがいらっしゃるんですね。
はい、
はい、もう仕事はされてないし、うん、で今回相続というのはどこに発生した相続でしょうか。
年金を貯めてた、
年金を、
通帳です。
あ、年金をずっと貯めてた通帳があって、
はい、
はい、
それが最後に190万ちょっと残ってました。
うん、
でそれを私とすれば、
うん、
私と子供たちに分けるもんだと思ってましたけど、
はい、
私の手違いで、
うん、
主人本人が、
はい、
借金があって、
はい、
一緒になった時に入籍できませんでした。
うん、それもすごく前の話ですよね。
そうです、
うん、
もう50年前に、
50年前に、
うん、
ご主人と出会って結婚しようとした時に借金があって入籍ができなかった、
ね、はい、
はい、
それでそのままずっと、
うん、
5年前まで、
5年前まで
そのままでした。
あ、5年前まで未入籍だったんですね。
はい、
はい、でちなみに息子さんたちの籍はどっちに入ってたんですか。
いや、それがね、
うん、
婚姻届を出してなかったから。
そうよ、
私の籍にはいたんだけど、
うん、
主人との2人の子供になってなかったんです。
ああ、あなた様の席に入っていて、まあ、婚姻関係が発生してないから、
はい、
旦那さんとの間の子供にはなってなかったですね。
はいはいはいはい、で主人が5年前に、
うん、
病気になりまして、
病気になって、はい、
もうこれ以上、借金のことで、
うん、
席外しておかれないから、
うん、
どっちかにしましょうって言って私の席に婚姻届を出しました。
はい、はい、世帯主さんになったってことですね。
私がね、
あなたがね、
はい、
あなた様が、それで、旦那さんが入って、まあ、婚姻関係になったと、
はい、
はいはい、
その時に役所では養子縁組にしますか、
うん、
どうしますかって言った時に、その時もまだ借金があったんでちらっと、もしかして入籍して、うん、借金が来たりすればあれだと思って婚姻届だけで養子縁組
に、2人は婚姻関係を結んだんだけれども、子供さんたちは、
はい、
お父さんとは関係ないんですね。
はい、
うん、
ことになってしまいました。
なってしまった、
わからなかったです。はい、
はい、うん、
それで預金の相続の時に、
相続、あ、それは旦那さんが3年前に亡くなった時に発生したってことですね。
そうですね、
はいはい、
これ主人の名義の預金です。
ご主人の名義なんですか。
はい、
ああ、ご主人様の通帳に貯めてたんですね。
はい、
190万。
はい、
はい、
ここでどうしてこうなるのかなと思ったら、
はい、
私が婚姻届を出した時にただ婚姻届を出した通だけで、
はい、
子供たちが主人の子供に認知されてないってことになったんですよね。
はいはい、
で私が半分もらう権利があって、
はい、
あと半分が旦那の方の兄弟の方に行くようになりました。銀行でね、
はい
はい、
190万を要するに遺産相続するときに半分はあなた様のところに来たんだけれども、はい、その半分がご主人のご兄弟の方に行ってしまったということですね。
はい、行くことになる、なりまし、なるみたいです。
はは、
ね、
はい、
それで銀行からそういうふうに来るまで私も分からなかったんですけど、
はい、
そういうことになりましたので、子供たちに話しました。
はい、
こういうわけで申し訳なかったんだけど、こういうふうに旦那の方の兄弟になったみたいですって、
うん、
なりましたって言ったら、うん、子供たちはまあ納得してくれました、
はい、
でも、うん、一回相談に上がりました。そしたら裁判をしてくださいってことのようでした。もし簡単に、うん、役所に行って相談するとかできるんだったらやりたいと思って、
うん、
が裁判でしかないですって言われました、
うん、つまりその目的は、うん、その190万を取り返したいってことですか。半分いっちゃったの。
いや、それがまあ私は半分は子どもたちにあげたいと思ってます。半分は渡してもらいましたから、
うん、
うん、そしたら裁判をして出犬、うん、検査して子どもと死んだ主人と DNA があって実施だと認められればいいって言われました、
うん、
でことはその裁判費用も大変だって言うんですけど、その裁判費用って、うん、なんとかた家庭裁判所に行ってやらないがないもんなんでしょうか、
うん、というご相談なんですね、
ええ、
とても複雑と言いますか、ね、大変なご事情を抱えていらっしゃるんですけれども、はい、分かりました、
はい、
ではその件につきまして、
はい、
今日は弁護士の大迫恵美子先生にお答えいただきたいと思います、
はい、
よろしくお願いしますね、はい、では先生よろしくお願いいたします、
はい、もしもし、
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは、お世話になります、
はい、
よろしくどうぞ。
ね、とても大切なことなので、
はい、
確認しますけど、
はい、
ご主人が亡くなったのは、
はい、
3年前ってことですけど、
はいはい、
3年前の今日よりも前ですか、
はい、
後ですか。
今日よりも後です。
あと、
はい、
あと何ヶ月ぐらい余裕がありますか。
3ヶ月ぐらいです。
うん、もう急いでね、
はい、
裁判を起こさないと。
はい、
お父さんが亡くなって3年以内しか裁判できないです。迷ってる暇はありません、
はい、
裁判をするなんてそんなっていう気持ちでね、今日ご相談なのかもしれませんけど、裁判しか方法がありません、
はい、やっぱしね、
しかもね、それご本人ではできませんのでね、必ず弁護士に頼まないといけないですから、
はい、
弁護士は今日ご相談いただいて明日に訴えるなんていうほど実感がないので、
はい、
早く3ヶ月が過ぎないように、早く相談に行って早く弁護士をつけて、
はい、
すぐ準備を始めてもらわないと間に合わないですよ、
はい、でこの費用っていうのは私に97万来て93万残ってます。あとその93万じゃ足りないぐらいかかるっていう話なんですけど、
ホーテラスというところがありますので、
はい、
そこで、相談してください。まずホーテラスに行って弁護士をつけてもらうということと、
うん、
この費用を立て替えてもらうことをね、
うん、
頼んでください。
あ、
そしてその相続分なんですけど、
うん、
まあおっしゃるようにね、あなたがその入籍した段階で、
はい、
5年前に入籍した段階で、
はい、
すでに存在するね、
はい、
お子さんたちについて、
うん、
まあ、養子縁組ってさっきおっしゃってましたけど、
うん、
それは間違いで、
うん、
認知をしてもらえばよかったんです。それは認知は届け出でできますからね。
今だともうできません、
ね、それはだって亡くなっちゃった方の認知ですからね、
はい、
お父さんがもういないのでできません、
はいはい、
その段階で認知さえしておいていただければね、
は
い、あなたと入籍して婚姻届を出して入籍することによって、
はい、
2人のお子さんたちも、
はい、
もう嫡出子の身分を手に入れたんです。その時認知さえすればね、
はいはい、
それをしていないもので、
はい、
全く無関係な子供っていうことになってしまったんです、
はいはい、
それで相続人があなたとご主人のご兄弟になりましたね。そうするとその相続分はあなたは4分の3です、
はい、
分かってます。さっきなんか半分とかおっしゃってましたけど、
半分ずつって昔から、
いや半分じゃないですよ、はい、4分の3です、
はいはい、
で4分の1がご兄弟に行きます、
はい
はい、でその4分の1ご兄弟に行く分を取り戻してね、
うん、
まあ、お子さんがいるということになれば、
うん、
あなたが半分、お子さんたちが半分というふうになるわけですけど、そういうふうにするためにはお子さんたちが亡くなったお父さんの子供であるということにしなければいけませんのでね、
はい、
今はもうお父さんがいないわけですから、
はい、
お父さんが生きていれば認知してくれればいいだけのことだったんですけど、そのもうそれを認知ができる人がいないので代わって裁判をして国が認めるしかないんです。それでそれは3年以内にしかできないので一刻も早く裁判の準備をしないと間に合わなくなります。でまあ今はねあの DNA とかで親子関係を証明することが多分できるんだろうと思います。あのお父さんのその DNA が残ってないかもしれませんけど、お父さんのご兄弟とかに協力をもらって DNA を提供してもらって、そして親子関係をまあ割り出していくっていうことだと思いますけど、それは裁判の手続きの中でやらないといけないです。それでまあ、あのお金のことですけどね、そのお金は確かに、わずか、まあ、4分の3、190万のうち4分の3をあなたがもらってしまうと、4分の1を取り戻すためにそんな裁判までして費用をかけてって思われるかもしれませんけど、まあ、それはそうですけど、お父さんとの間の親子関係を全く今後も残さなくていいんですか？
いやだからそれを残したいから、子供たちはここまで育ててもらっただけでいいから、それはお父さんの兄弟でもいいですっていう、言葉をくれたんですけど、私にすれば親子のあれを残したいがために裁判をやろうかなと思っていますので、
うん、それはもうね、はい、その貯金のもらえる額が何十万なんていうことと比べる話じゃないので、
はいはいはい、ただ親子のその感じ、ババちゃんもあれですって、僕たち結婚して戸籍は別々に持ってるからそこまで心配しなくてもいいですって言われたんですけど、いや死ぬ前にまさかそこまではやっておこうかと思って、
ただね、ご理解いただかないといけないんですけど、この訴えを起こすのはあなたではないですよ。
子供なんだそうです、
お子さんが自分でやらないとダメですよ。
そうなんだそうです、
それお子さんのお考えもありますからね、そんなこと僕はしないって言われちゃったらもうどうしようもないですけど、もし説得してやるということであればお子さん自身が裁判を起こさなくちゃいけないので、
はい、わかりました。
はい、
どのくらいの費用かかるんだかと思って、
まあそれはホーテラス、
ホーテラスって聞いてください
。そうですね、まあホーテラスのお金はそんな何十万もかかるってことではないはずですけど、少なくとも当座は建て替えてくれるので、返還もまあ5000円とかね、毎月少しずつ返していくというような方法だもう認めてくれますので、そういうご相談をして、まあ弁護士を見つけられないのであればホーテラスを頼るのが一番現実的だと思います。
わかりました。
はい、
まあ、それからでもいいですよね、主人の兄弟の方にこうなりましたからって連絡つけるのがね。
まあそうですね、だってそれはもうご兄弟たちが何をしてくれたんだって言ったって、事実は事実ですからね。でもご兄弟たちもそのお子さんたちのことは分かってるわけでしょ。
分かってます、
はい
はい、
じゃあまあそんなことでね、はい、実際にいるおいをいなかったことにできないということは分かると思いますので、それはこういうふうにしましたからと伝えになればいいんじゃないですか、
はい、
でもいずれにしてもそのお子さんたちが自分でやらないとダメですよ。
はい、わかりました、はい、子供たちですよね、
はい
はい、じゃあもう一回子供たち呼んで、
でしかも3ヶ月以内に急いでやらないと間に合わないですから。
はい、わ、
はい、
かりました、
はい、
ありがとうございました。
はい、
頑張ってみます。
そうですね、息子さんたちとよくご相談になって、
はい、
お時間もねすごく限りがあるようですから、はい、しっかりとおやりくださいね、
はい、
でもまあそのこといろいろお忙しいでしょうから、お体十分気をつけて進めてくださいね。
はい、はいはいはい、ありがとうございました、
はい、では失礼いたします。